こと
はい、店長です。
ビッグエです。フラコトです。
はい、お疲れ様です。
ざまです。
よろしくお願いします。
おしゃ、大丈夫ですか？なんか風邪気味だと聞いているんですけど。
おお、早速ラジオの外で話したことを入れてきますね。
あ、これは入れんでいいやつ。いやいや、ほら、
どっちでもいいですよ。
だから リスナーのほら、皆さんがあれ、店長さんの声今日変じゃねってなったりするかも。
なんかでも前、そうだ、なんか風邪ひいてた時に撮ったらすぐバレたんですよね、うん、確かにリスナーさんに。
そうなんだ、
バレたバレた、なんか体調悪そうですねって、うん、そう、よう聞いていただいてありがとうございます、うんうん、本当お気に入りです。
わあ、かなわんわ。
あら、
リスナーの皆さんの五感の鋭さにはかなわんな。
な、感覚が鋭おまっせ、鋭おじゃる。
すごいな、
鋭すな。
開始1分以内でこんなに怒られそうなことしちゃいけないと思うんだよな。
全くね、全く悪くないリスナーさんを全く意味のない攻撃しちゃいましたね。
全く
悪くない。そう、ちょっと風邪気味なんですけど大丈夫、きっと大丈夫。
大丈夫。
そうそうそう、ちょっとね、そう、
うん、
先週末に引っ越ししてて、クリスマス使って。
あー、引っ越ししてましたね。なんか、うん、
そう、今年はもうイブとクリスマス使って、
うんうん、
もうバーッと引っ越しして、あーって二ほどきして、そう、
なんで
寒いこう、そう、クーラーとか入れられない部屋で何時間も待機とかしてたから、うん、風邪ひいちゃった、うん。
あー、なんか、なんだろうな、引っ越しに向かない日付っていうランキングだと結構上位に食い込みそうですよね。24、25。
そう、
うん。
それはね。
そうね。
それはそうなんだけど、もう、ここしかなくて。なかったのよ。これしかなくて。もう、仕方ないの、今年は。
てか、すごいよな。マジで、暮れの、差し迫ったとはこのことですけど、うん、本当にタイミングで、
本当本当本当、そう。だからもう言っても、その荷造りとかはやっぱもうかなり妻が先導してやってくれてたにしても、やっぱそこそこ大変でした。
じゃあ妻はもっと大変ですよ、それは。
うん、だから妻も風邪ひいちゃった。
あ、二人して。
そう、ちゃんと二人とも精魂尽き果てて、
うん、
風邪ひきました。
はい、お大事に、はい。
そう、だから限界ギリギリで今撮ってるんで、もうちょっとこう、うん、口を滑らせたり、きつい言い方になっても、うん、ごめんやで。
いいやで。
堪忍やで。
うん。
ああ、大きにやで。そうやね。
なんかこう、もうやばいなっていう感じがしてきたんで、今回のフラコトはこんな感じかな。
あ、終わり？
それじゃあ。え？
あ、
来週のフラコトも。
じゃあね。
まだまだまだ。
終わりか、今年最後の。
いや、早いな、今年と最後に撮ったラジオ、本当に。ね。
ね、今年最後か、これが。
そうなんですよ、これ、実は。
あっという間だ。
あっという間なんですよね。
これが、だから、うん、28日に公開されるのかな、多分。
そうですね、28、うわー、28って、ねえ、
28って、
せ
じゃん、年の
せよ、
せすぎるな、
せがすぎるって、本当に
せも、うん、せもせだわ、
せもせよ、本当に
それはよくない、よくないな。
いや、せすぎる、ラジオ聞いてる場合じゃないっていう話ですよ、マジで。
まあ、みんなどうなんだろうな、最終週って
どうです、なんか、
忙しいか、
今日収録の段階で多分最終週の月曜日なんですけど、
そうですね、うん、
なんか知らんけど忙しいなっていうのが降ってくるのは、なんかこれ多分持論だけど多分間違ってないんですけど、
うんうん、
どこかの誰かが少しだけ、うん、あ、今年の仕事、今年のうちに終わらせたいなってちょっとずつ思うことで、
ああ、そうね、そうね、うん、そうですね、
なんかその小さい雫がこう集まってこう大きなうねりとなって、うん、で下流の人間がすごくこう忙しい感じになってくるのではないでしょうかって思うんで、マジでみんなが今年の仕事今年のうちに終わらせようなんて一切思わなかったら、多分年の瀬って瀬じゃなくなると思う、うん、
ああそれは間違いない、それは本当そう、うん、今年の汚れ今年のうちにとか、なんかそういうこと言い出した人が、
うん、
こういう現状を生んでるんだと思いますよ。
本当に大きな罪だと思いますよ俺は。それは
本当、うん、年末だからほにゃほにゃっていうことをやめればね。
そうてか、どの一日も同じく大事じゃないですかって。
そうよ、
うん、
365分の1よ、
全部同じ、
全部そう、全部確かその確率は同じはず、
はず、あの得意日とかないんで、そういうの
ない、そうそうそう、それが均一じゃないと、
うん、
計算できないしね。
いや本当なんかそういう人間のなんていうんですか、うん、これは、
うん、
負の部分というか歪みというか、うん、でもあるいはそれを文化と呼ぶのかもしれませんけど、
うん、
え暦の文化みたいなやつ、
あまあよくわかんないけど分かった感じで進めるかな、
う
ん、
そうですねはい、暦を作った時点から人間はね、あの月末年末に追われるようになったので、はい、
あなるほどね、
みてえな、
作ってからってことね、
そうそうそうそう、
はいはいはい、
っていう、うん、
でよくあるこのラジオでも何回か出てくる肩こりっていうワードができたから肩こりができたっていう話みたいなこと、
あそうそうそうそう、胃もたれっていうワードが出たから胃もたれができたみたいな話です
そう、何回胃もたれって言うんだこのラジオはずっと
俺は知らないんでね、胃もたれを、
胃もたれを知りたい、
あの本当胃もたれ、うん、胃もたれさせてくれよ俺に、
胃もたれの死刑囚みたいなやつですね
最強死刑囚編ね、
バキの、そうそうそう胃もたれを知りたい、
敗北を知りたい、
知れるよ、いつか知れるよ、胃もたれは大丈夫よ。なるほどね、
中目黒なんかうろうろしてたら、
うん、
豚のステーキ屋さんでなんかこう、
はいはいはい、
200g のやつは高尾山とか呼んでて、400g 富士山みたいな、なんかその山の名前がついてて、
ありますね、う
ん、
そういうので
、なんか2kg が、はいはいはい、エベレスト
2kg、
うん、でその上の4キロっていうやつがオリンポスってなってたんで、ちょっと
火星の、
え火星のかな、あ火星のオリンポスってこと、あそういうことか
ってことじゃない、火星最高峰の、
あ急に神話級のやつ出てきたのはそういうことか、はあ店長さんさすがだ
かな、どうかな、
いやそうだったらめちゃくちゃかっこいいな、
だねやっぱり、
あいいわ、振ってみるもんだわこういうの。
4キロ。
4キロ。
4キロって豚よりでかくない？だって。
あれ？豚は4キロないよ。
豚よりでかいんじゃない？そう。
あれ？
豚よりでかいトンテキか。
いいじゃん。いいじゃん。マジで。ちょっと。
じゃあ。豚よりでかいトンテキ作ろうぜ。
作ろうぜ。食べようぜ。
食べようず。
ちょっと今日風邪気味ですか店長さん。
言ってんじゃん風邪気味だって
すいませんすいません、いやいやいや、ごめんなさい、あれですよね、今日ちょっと僕の方もなんかどういう振り方していいのかって言ったと、うん、店長さんが風邪だから俺が何とかしなきゃっていう気持ちがちょっと空回りしすぎているんで、
いやいやいや、あそういう風にね心配していただいて、
いつもいつもちゃんと取り回してくれてるんで店長さんが、だから
いやいやいや、とんでもない。
はい。
まあ、でもなんだろう、うん。そうそう。それで言うと、はい、話したいこと、まあ年末にね、別にこう、振り返りだとかいうことをやってもいいんですけど、まあ、ちょっと先に普通に話したいことを話すんですけどね。
はい、ぜひ。
そうそういいじゃないいいじゃないそんない
いのよ
ガチガチじゃないんだからさ
そうそうそうよ
大丈夫だそうでその引っ越しをクリスマスにやったんですよ。
うんうんうんうん
うん。でその1週間2週間ぐらい前がまあ荷造りもあって、うん、年末の忙しさもあって、
うん、
でまあ忘年会だ飲み会だみたいなのもね、
うんうん、
まあその常識の範疇でやりましょうみたいな感じでやってると、
うん、
そう常識の範囲でね、
うん、
健全にやろうってなると。まあ、結構疲れてて
まあそうでしょう、うん、
そうそうそうそうでさらに、まあ、ちょっと内容はあれなんですけど結構仕事でもまあいろいろあったんですよ、
うん
まあ、結構大変な仕事とかが降ってきたりとか
はいはいはい
そうそうそうそうまあいろいろあって結構その気持ち的にも、まあ、ちょっとこう答えるって言うとちょっと大げさだけど
お、
まあ、結構こう大変だなみたいな感じの瞬間があったんですね、
うん、
でその時にそのまた飲み会だみたいな感じで会社の人と話してたら、
はいはいはい、
なんか今日の店長さん体の匂いが普段と違う感じがしますって言われたんですよね
え体臭が違うぞって話
そうそうそうそうそうそうそうなんか体調悪いんじゃないですかって言われたんですよね
うんうんうんうんうん
そう確かにその時も体調も良くないし、うん、まあ言ったらそのメンタルもすごいいいわけじゃないしみたいな状態だったんで、
うんうんうん
うん、本当と思って自分の体嗅いだら確かに違うんですよ、
うん
違うやっぱりストレスとかって体に出るんだと思って、
うんうん
うん、俺初めて知った
どういう匂いなんですか聞いてもいいんですかそういうのってなんか失礼にあったのかな、まあ
ね、繊細な話をね、
うん、
ねその時の体がくせえって話だったもんねこれって
そうなんですよねなんかてかすごいですよね仕事の人に言われるぐらいだから結構いやだって気づいても言わないかもしんないし
そうそうそうそうそう、うん、だからそう言っていただいたのはめちゃめちゃありがたいしまあ先に言っとくとそのちゃんと本人の合意でちゃんとこれは取れてるんですけど、
うん、
そのめちゃめちゃそのっていう話じゃないよ、
うんうん、
めっちゃ店長は体臭がひどくて、
うん、
おしまいですって話ではないからないと信じてるから
営業さんですもんね店長さんね
営業だから
そうなんだそれはね大丈夫
不潔にはねそうなんだけど、
うん、
確かにと思ってでしかも、うん、その1週間ぐらいでなんか引っ越しが終わって大体目処が立ってでその仕事も落ち着いたんですよ、
うんうんうん、
波一回山が越えたというか一回波があってそれを越えてってするとやっぱまた変わって元に戻ったんですよね体の匂いが
へえすげえな変わるんだね結構そんな
変わったなって
うん、
分かりやすくだから本当にめちゃめちゃこう体もメンタルも応えてる時ってなんていうんかな言葉にしづらいけど普段とは違う匂いがする
えごめんなさいそれってざっくりこう白桃とか、うん、なんかいい香りとかがしちゃうわけはないんですよね多分
あのね説明はしづらいんですけどいい匂いではない
あないんだ
多分ないでこの話をなんか実はこの他の人とかにも、
うん
話してみたらいやそれあるっていう話をしてて、
うんうん
うん、妻に聞いてもまあ妻も一緒に住んでるから、
うんうん、
そんなに細かいことはあまり分かんないけど確かにストレス臭みたいなってあるよね分かるって話があったりとか、うん、あと何だっけな他の会社の後輩と話してたら、
うん、
それこそそのもうめちゃめちゃこうなんつうかなこうしんどい職場とかだと、
うんうん
うんそのストレスが移るみたいな感じとか
お
その体から出るものがあってそれが伝播したりとか、
うんうんうんうん、
あとやっぱそこの特に第三者が入ってくるとやっぱそのただ人の人間の匂いだけじゃないなんかこう醸し出されてるもの別に清潔とか不潔とか関係なく、
うんうんうんうん、
は感じることがあるって言われて
えすごいな
そうだからなんか分泌されるんだなと思って
まあ、嗅覚鋭いのか分かんないけど、でも確かに何だろう、その体臭が変わるのは分かるなっていうのがあって、そのまあまああんまり、うん、でこれどうかな、言っていいのかな、もし自分だけだったら怖いけど、まあ多分大丈夫だろうと思って言うんですけど、アスパラガス食べるとしっこがさ、アスパラガスの匂いになりません、うん、普通にそのまま、
え、アスパラガスを食べた後のしっこの話、
アスパラガスを食べた後のしっこの話ですね、
え、がアスパラガスの匂いがするかどうかってことですか、
そうです、
え、
するのよ、
だから俺そのアスパラガスを食べたことありますけど、
うん、
アスパラガスを食べた後のしっこを、うん、アスパラガスを食べた後のしっこだなと思ったことがないんで、
あ、
ちゃんとデータ取ってないかも。
なんか、なんかこう、
え、うん、
話しにくいですけど、
ちょっとでも、そうやってアスパラガス本当ちょっと、その肉巻きみたいなやつ、なんかお弁当に入ってるやつ、ちょっとでも食べたらしっこも、うんうんうん、まあ、アスパラガスになるんですか。
どうだろう、まあ、そうですね、肉巻きって多分計1本か2本は食ってますよね、アスパラガスとしては。
まあまあまあ、小さいサイズでもね、
うん、多分それでもう出る、アスパラだって、アスパラしっこだってなる、それでもう
アスパラしっこ
ですね、
アスパラしっこで、俺それなんかそのこういうなんか気持ちがこういう風になった時って、うん、尿がアスパラガスの匂いがしたりするんですよとかじゃなくて、うん、アスパラガスを食べた時なんですね、これは。
なんか、まあ、まあざっくり言うとあれですよね、肉体っていうものをやっぱただの筒でさ、やっぱ匂いとかそのまま出てくんですよねっていう、
ね、ああでも本当それは本当に最近思うんですよ、
うんうんうん、
体ってなんか簡単だなというか
簡単ですか、
うん、なんかね簡単、そうなんかその体調が悪くなってイライラしたら体に出るし、うん、炭水化物食べたら血糖値上がって眠くなるし、
うん、
薬飲んだら薬は効くし、
うん、
そうなんかそんなんでいいんかいって思いますね、もうちょっとなんか、
うん、
不思議みたいなのないの？
わかるわかる、なんかなんていうんですかね、方程式通りすぎませんっていう感じ、
そう
なんかほらアインシュタインがこう相対性理論かなんか作るときにこれどうしてこうなるのかわかんないから、うん、宇宙光っていうのを入れておこうかって言ったっていうのがあったじゃないですか、
へ
ー、でなんかそれはなんかそうアインシュタインが、うん、本人が語ってる自分の中の最大の失敗でしたっていうやつで、そんなもんいらんかったっていう話で、そんななんか特殊な回入れなくても宇宙は、まあ、
うんうん、
なんて神秘なんかに満ちてなくて普通に方程式で綺麗に書けるわっていうのがあったっていう話みたいだなって思いました、そのに人体も別にそんな神秘のための宇宙光みたいなやつ入れなくてよくて、何ですか、その X にアスパラを入れたら Y にアスパラがちゃんと出てくるんだよなっていう感じ
そっか、いちいちなんだ、もうアスパラ入れたらアスパラが出てくる
んですね、何のブラックボックスでもないんだなって感じで、
いや本当そうなんですよ、なんかあんまりあれないなって気がしますね、そのなんか知らんけどこう体にびっくり現象が起きて急に激痩せするとか、
うん、ね、
なんかもう、うん、なんか急激に何かが変わるってないな、普通にまあ、それは老いてはいくんだけど、
うん、
まあそれもなんかまあそうだよねって感じで、なんていうかな、なんかもちろんその酵素とかさ、
うん、
細胞とかの働きとかはすごく素晴らしいですよ本当になんだけどマクロで見たら、
うん、
なんか、うん、なんか当たり前だなっていう感じがしません、やっぱりこういう時ってビタミンが足りないのが原因なんだなとか、
口内炎できた時に あの、
あ、
チョコラ BB でしたっけ、うん、あれ飲むと即治るなって思う、
ね、うんうん、ね、うん、俺の口内炎はなんかそんじょそこらの薬で治ってほしくないって気持ちもあるんですよ、
うん、抗え戦えって思う。
そうそうそうそう、そのみんなはちょっと分かんないけど、
うん、
俺の口内炎はやっぱちょっとなんか違うのかな、人と体質があって言いたいよ、
うん、あ、
全然一緒、
なんか
全然一緒、うん、
自分は特別だって思いたいっていう幼少期のなんかこうやつがどんどんどんどんそがれていって、あの普通の人になっていくっていうのはある種その青春からその大人になっていくっていう部分の、人間心理の大きな変化の部分だと思うんですけど、最後にそれが残ってるのが、うん、口内炎とかですら俺は普通なのかっていう、なんか砦だったんですけどね、青春の
ね、うん、全然特別じゃなかった
自分は。なんか特別なことないのかな、なんか悔しいな
ね、
うん、
悔しい。でも本当にそれをひどく実感したが、その分かりやすすぎると思って体が疲れたら体に異常が出るって何それと思って、睡眠もちょっとこう減ってたんですよ、うん、その時こう、
うん、
ちょっといろいろ立て込んでて寝てなくて疲れてて気持ちも塞いでたら体に異変出るんかい、じゃ
あ
それ
そうね、
普通すぎる、
なんか
そんなんでいいんか、
神秘のパワーとか精神の力とか魂とかないのかいって、
そうとか、なんかそういうのがあってもやっぱみんな、うん、なんかこう涼しい顔してるけど、うん、実はこう裏ではすごい苦しんでる、要するにこう表にも出さないけど実は裏ですごい大変な思いして苦しんでたりするのかなって思ってたら、
うん、
いや普通に表に出てくるんかいって感じなんですよ、
うん、
なんじゃそれ
あの気づかないうちに蝕まれてってほしいってことです、それ。
そうそうそうそうそうそうそう、うんうん、そのあれがない、風情がないなって、
ストレスで匂いとか出ちゃってさあ、風情がないな。
そう。睡眠不足で肌荒れるとかさ。
ああ、本当なんだって。
ね。とか、なんかそれで言うと、うん、僕あの、まあ、最近、あの、ちょっとこれお恥ずかしい話なんですけど、なんか、ちゃんと顔洗うようにしてるんですよ。
え、今までは？
洗ってる？洗ってるんだけど、うんうん、ちゃんと言うと、まあ、ちょっとまあ物は試しだと思って、もともと僕はあんまり肌が綺麗じゃないんですけど、その朝晩なんていうかな、ちゃんとこう泡立てて顔洗って、
うんうんうん、
でなんだっけな、化粧水とヒアルロン酸を塗ってるんですよ、うん、今ちょっと肌綺麗になってきたんですよ。
ズームで補正かかってるかもしれないんですけど、うんうん、いやなんか陶器のような美しい肌に見えますよ、天井が。なんかくすみもなく。
これはね、
うん、
そこまでいくと、まあ補正なんだけど、ズームの。それは補正なんですけど、うん、まあでも確かにその、何もしてない頃に比べたら、荒れにくくなったというか、
うん、
それも嬉しい反面、なんじゃそれって思ってますね。
素直だなって。
顔洗ったら顔綺麗になるって、まあありがたい話だけどね、うん、そのなんていうか、うん、分かってますよ、そのなかなかこう痩せる行動しても痩せなかったりとか、
うん、
そのお手入れしてもそうじゃないっていうことがたくさんあるのは分かってますけど、
うん、
まあうーん、でもなーって思ってます。これは私のわがまま。
いやね、綺麗になりたいっていう人がもう男女ともに世の中にいっぱいいる中では、すごい、 めちゃくちゃな自慢を今してんな、うん、店長さんはっていうところですよ。羨ましいなっていう。いやいやいやリスナーさんがこういっぱいいると思うんで、何のヒアルロン酸、何の化粧水、何の洗顔フォーム使ってるかっていうのは店長さん後で、ね、記事のところには書いといていただけるといいのかなと思いますけれども、はい。
見ないだろう、誰も僕が使ってる化粧水なんて。いや、めちゃめちゃ普通ですけどね。まあまあまあ。
石器製。
なん
石器製。
石器。あ。じゃあ、それで。それでいいです。あ、なんかだから人体ってもシンプルなんだろうなって思ってて、
うん、
それでなんかもうちょい話したいことがあるんですけど、
はいはいはいはい、
あの僕はあの引っ越してまあ物が少ないんですよねって話をちょうど収録前さっきリックエさんと
ね、本当に綾波の部屋買ってのって話をねしてたぐらいですから、はい、
そう、そうそうそう、もともとね僕の部屋物がなくて、まあ、引っ越し先は物が増えたんですけど、それは単純に妻の物が共用にして置くようにしたってだけなんで、うん、僕の物はむしろ減ったんですけどね。
うんうんうん。
でこれあんまり言ってないんですけど、僕本当もう服とかもなんならもう買ってもらってることが結構多くて、
すごいよねその話。あの奥様に言って、
そう、
うん、
あ、そうです、妻にもうなんかカッターシャツ、商談用のカッターシャツが欲しいなとか、
うん、
なんかこういう服がそろそろあってもいいかもって話になったら、
うん、
なんか ZOZO とかで見てくれて、こんなある、うん、あるよみたいな、あ、いくらみたいな、何千円ぐらい。ああ、じゃあ、お願いって感じで、買ってもらうんですよね。何でも良すぎて。
すげえよな。頓着ないんですか？服、こういうのが着たいとかさ、そういうの。
ああ、ない、ないな。あの、好きなファッションの傾向とか、ないことはないんですよ。
うんうんうんうん。
でも、好きなもの着るよりは似合うものが着たいんですね、うん、どっちかっていうと。
あ、かっこいいこと言うな。うん、
そうそうそう。で似合うものを買える自信はないから、人に選んでもらった方がいいなって思う、うん、
すごい最適解にたどり着いてる人だ完全に。
そう、これもうアウトソーシングしてるだけだけど、う
ん、いやー、すごいすごいすごいよそれって。なんか多分みんなそう、その結論にたどり着いたりはするものの、自分のエゴの部分が出てそれができないから、うん、なんかこうなんかちぐはぐの服を着てしまったりするんだろうなって。
ああ、確かに。でもね、確かに服のサブスクとかでいいのかもね、もしかしたら。
うんうんうんうん。
なんかあるでしょ多分世の中には。
あるんでしょうね服のサブスクって、
ね、
うん
うん。サブスクで買うほどはいらんからなっていうので買ってないだけで。
そうね、別に月1で送られてきましてもっていう感じだしね、うん、
そう、毎月は別にっていう、うん、そうそうそう。でそのさっきの話につなげたいのが、その、
うん、
僕靴もなんなら見てもらってですね。
え、履かないってことですか自分で。
うん、履かない。
ほら、なんか一応、靴はさ、うん、履いてから買いなさいとか、言うじゃん。夕方に履けとか言うじゃん。なんか。
それ、そうそうそう。足がこう、あれでしょ、一日中で、なんか。
むくんでるから一番でかいからとか。
そうそうそうそうそう。そう。そもそも、靴の試着嫌いなんですよ。
ん？
靴屋さんには悪いけど
嫌い
靴の嫌いなんですよそもそも試着が嫌いで、
うん、まあまあまあ、
そもそもの
面倒くさいですもんね。
そうで、僕はその接客してくれる店員さんが面倒くさいわけじゃないんですよ。
うんうんうん、うん、
よかったらご試着されますかみたいな。
はいはいはいはい、いいんだ、あれはいいんだ。
これが嫌いっていう人、そう、これが嫌いっていう人多いけど、僕は全然ありがとうございますみたいな、うんうん、それは言うだろうと思って 当たり前だろアパレルショップってなんだから客層それを迷惑があってどうすんのっていう感じはするんだけど、あ、ひどくない？普通に考えて服買いに行って服見に行って服屋さん入って服屋さんは服屋の店員がいて、服屋の店員さん服買ってほしいんだから服買いますか着ますかって言ってさ、それうざがられるのめっちゃかわいそうだと思いますよ、う
ん、はい、すいません。
ほんでそれをなんか聞いたら、いやだってその別に買うとは決めてないから別にその見たかっただけだからさみたいな、自分のペースで見させてくれて、いやだってそう売ってるもん、商品を売買してるところに行って商品見てるんだからそれ試着しますかって言われてもしゃあないだろう、
しゃあないじゃん、
そう、うん、じゃあなんかねネットショッピングしなよ。まあそうしてる人もいるだろうけどさ
すごいな。じゃあ多分これあれですね、枝の道ですよね、うん、関係ないんですよねこっちの方、
これ枝これ関係ない関係ないこれ関係ない
いいな、ついね怒りが増しちゃうからね、そういうのね、いいよな、
ついついついつい
ついついついつい、
そう、まあただその一回その試着室入って持って行って自分の服脱いで着て、うん、見てもらって、うん、裾が合ってなかったら裾合わせしてもらって、うん、でまた脱いで、うん、自分の服に着替えて、うん、持ってって、うん、お会計するっていうのが工数かかるからめんどくさいなって思うんですよね、うん、
それはなんかそうなんか、
うん、
江戸の呉服屋かって思いますよね、21世紀やぞって、うん、
そうなのそうなのそうなのそうなの、本当めんどくさーって思うし、なんか靴は箱に入ってるしなんかそれを箱から出してもらってさ、なんか靴の中に入ってるなんか新聞紙丸めたやつみたいなのを出してもらって、紐もなんかちょっとなんだやってもらって、
うんうんうん、
でなんかその売り物だからさ、その履く時もなんかかかととか潰しちゃ悪いな
と思ってさ、そうそうね、うん、
トントントンとかね、なんかちょっとなるべくそーっと履いてちょっとやって、
うん、
何歩か歩いてどうぞ歩けますみたいな、
いや歩けるけど。
歩けるけどさ、そう歩けはするけどその行為のめんどくささがあって、うん、靴の試着嫌いなんですよ、
ね、あーすげえいい話だな、わかる、なんかもっと効率的にできませんとは思う、普通に、
ね、
左側も履いていいですかみたいな時にちょっと探してきますねってなったりとか、そのなんか 26.5 ってあります、はいはいはい、みたいなんで、ああちょっと見てきますみたいな、なんかあの、うん、なんかこれスッとこうローディングなしで出ませんっていう感じとか、
いや本当そうそうそうそうそうそうなのよ、でねそうなのよ、まさにおっしゃる通りで、うん、なんていうかな、靴って厄介なのが履かない、基本的には履かないと合うか分かんないじゃないですか、
うん、
そうやっぱりもう僕が買ってもらうときはもう大体もうなんか形が分かってるやつ、
はいはいはいはい、
だったらまあいいんじゃないって、大体足のサイズもこれでこのブランドだったら足幅的にも合うのは分かってるやつで、いいやつがあったから買おうか、ああいくらって何千円じゃあってなるんですけど、
アウトソーシング出してるから、
なんかそのそう、その普通の靴ってなんかその何も考えずに履いたらやっぱり靴ずれしたり痛い合わないとか、
うんうん、
指が狭いとかなんかあるじゃないですか、
う
ん
う
ん、
はい、ある、
それが許せなくて、 何それって言って、なんで靴って履かないと合うか合わないか分かんないの、
それ靴に側に対する不満ってこと？
靴側？靴の管理？なんていうかな。俺が思ってんのは、
うんうんうん、
なんか今そのなんかマイナンバーとかあるじゃないですか。僕らってそのもう数字で識別されてるわけじゃないですか。
ああはい。国の、はい。
個人情報
ね。個人情報ね。うん、
そう。個人情報を多分叩いたら僕らの、うんうん、その基本情報と。まあ、知らんけど多分その身体的な情報とかも、うん、あと職業とかも、
はい、
ひも付いてると思うんですよね正直
まあはい、
うん、じゃあ、
うん、
その足のサイズだって 分かるでしょ僕の足の形がこれでと。
え26.5センチってことじゃなくて
とかで足のサイズはこのぐらいで幅がこれぐらいでこう形はこういうタイプですみたいな感じのやつがあって、じゃあ俺が靴屋、そう靴屋に行ってマイナンバーカードを入ってて渡したら、少々お待ちくださいって言ってスンってスキャンしたら、あじゃあ足のサイズこれだったら、うちの商品で合うのはこれこれこれですってならない？
はいはいはいはいはいはいはいはい、なんで毎回毎回やってんだってことですよね。
そうそうそうそうそう、毎回毎回 6.5 ですか、ちょっと待ってくださいみたいな感じで言って、なんかそっからまたその、6.5 なんですけどお客様の足の形的にちょっとこう普通の人よりもこうなんかちょっとこの足のこう甲の部分がちょっと形が違うからもう少し大きめちっちゃめとか、同じ 6.5 でもこのブランドはちょっとその欧州のブランドでみたいなブーツっぽい感じになってるからみたいなと、ゆったりめで履いていただく方がよくてみたいな、何それ、なんとかならんのそれって大変だろ管理する側もって。
じゃあセンチメートルっていう単位おかしいだろってことですよね、なんていうか。
そうそうそうなんですよ、そうなんとかならんの本当に。
あ、
国際靴企画とかないの？
あった方がいいよな確かに。なんかね、何でしたっけ、徳川家康じゃないわ、秀吉かなんかがほら、お米のマスのサイズをこう規定したみたいなことあるじゃないですか。これで取れ高、取れ高、取れ高っていうんですか、うん、国、
ああそうそう、取れ高、
取れ高を、はいはい、あれが測れるようになったみたいな話あるんだから、靴もなんかセンチメートルとかやってるんじゃないよって話なんじゃないですか、これも
うね。そうだ、そう、これまちゃんと伝ってると思うんですけど、オーダーメイドの靴を作ってくれたわけじゃないですからね、別に俺の足に合った靴を作ってくれたわけじゃなくて、
うんうんうんうん、
ちゃんと情報を貯めて、うん、もう店長みたいな足は、うん、タイプ、例えばタイプ A の11だから、うん、A の11っていう群の靴だけ出てきて、うん、あとはもう履かずともデザインで選んでいただけるんで、これにしましょうとか。
あー確かにね、うん、
そう、履かなくてもいいようにしてよ。
細かすぎるんですよね多分そもそも。そうそのそんなにデリケートなの靴と足の関係ってっていうところの、なんか靴の側の度量を見せてくれって話じゃないですか。なんで足が合わせなきゃなんねえの靴にって。
そう、ほんとそう、そうですよ、靴ってなんかね細けえからさだって靴下はあんなに適当なのに靴下なんてめっちゃ適当じゃないですか。
確かにね、
なんか大中小みたいな感じしかないじゃない、大中小で丈が長いか短いか、うん、
確かに
5本指かそうじゃないかしかないのにいけるだろ。じゃあ靴だってなんか、ま、枕とかだと俺ね分かるんですよ。
お、
なんか人によって、
うん、
なんていうかな、そのオーダーメイドの枕ね、
はいはいはい、
で人によってこう、あなたの頭の形はこうだから、これに合わせてこういう風に綿をちょっと詰めたりとか調整しますみたいなことがあるんだったら、まあ必要かなっていうか、まあ自分にフィットする形で商品の方が合わせてくれるんだったら嬉しいなって思うんですけど、靴って別に寄り添ってくれないじゃないですか。
え、どういうこと？寄り添ってくれない？
あ、入んないですねみたいな、あー入んなかったっすか、あじゃあこのサイズはダメですねみたいな、ああもうダメです。
あ、確かにね、
別にそれだから靴をこう広げてくれるとか形が変わるとかないじゃないですか、オーダーメイドじゃなければ。
はいはいはい、ジーンズのなんか裾を詰めるとかそういうようなこと靴では一切起きないってことですよね。
ないじゃないですか、うんうん、そうそうそうそう、なのに試着するのはめんどくさいんですよ靴って。おかしくない？調整効かないくせにすごい検証に時間かかるんですよ。
ああ、 これでもマジで靴メーカーここ突破したらめちゃくちゃブレイクスルーになるんじゃないですかね、マジで、
ね、う
ん、
そう POC やるのに、うん、こう検証するのに、うん、検証中になんか不具合起きたらもう終わりなんですよ靴っておかしくない？そんなのって
すごい手戻り多いんですよね靴って。
多い、そう、じゃあもう一回探してきますとか、なんか他店から取り寄せますみたいな、いやいやいや、なんとかしてよそんなの本当にどうにもならないの？本当に靴よ
あれってさ、無理して履くんでいいですって言ったら買えるの？そのまま止められるの？やっぱり、
あーどうだろう、まあだからうーん、そこで良心が問われるんじゃないですか、そこで本当にこう受注するかどうかっていうね。
ああ、そっかそっか、
これ絶対これ受注したら大変なことになるぞっていうなのか、そこまで寄り添ってくれるかどうかですよね。もう売っちゃえば
返品できないしね、普通に。
そうそうそうそうそうそう、いやなんか靴って、
なんだろうな、なんかさ、わかんないんですけど、その
うん、
靴と足の間にあの、
うん、
ゲル状のなんかこう素材で一回かまして、それそのゲルを履いてから靴を履くと全部 OK になるっていうのダメなんだ、いけないの、そういうのって作れないの、なんか。
あ、いいいい、かなり僕はそれいいと思います。アグリーアグリー。
いいよね、そういうの欲しいよね。
いいと思います本当に。
あれもしかして、
あ、それはいいな。
でもそれってさ、うん、もしかして店長さんが一番向いてる靴って長靴とかになるんじゃないですか、実は。
確かに長靴履いて中にゲル
詰めて
入れて、うん、ああ全然履きやすければ
いいよね、全然。
うん、あ、そういうことね。そしたら全然ね、あの試着の個数も減るし楽だわ。
あ、っていうかお店側にもメリットしかないですよね。どれでも売れるわけだし、うん、その試着の時間もいらないんだから、そうそうそう、もっと売れるわけでしょう。回転率も上がるし、
うん、勝ったな、ここだ、
これだ、
この中間品ね、やっぱり。
よし、
片足の間のこれでなんか書こうかな、なんかわかんない、その出資とかしてもらえるやつの事業のプレゼント
を
しよう
かな。ああ、いいですね。キャンプファイヤーとかそういうやつで。
そうそうそう。皆さん、靴って履いたことありますか？ありますよね。皆さん、ありますよね。じゃあ皆さん、靴を試着したことってありませんか？
ああ、いいな。
ありますよね。ここで疑問が生じるわけですよ。靴を履くのはめんどくさい。試着するのはめんどくさい。でも試着しないといいもの買えない。これ解決するのが、どんな靴を買ってもうまく履ければみんなハッピーですよね。ハッピーですよね。あ、うなずいていただいてありがとうございます。シューゲル、
あ、シューゲル、シューゲル、いいね、
シューゲル、うん、を作ろう。
あ、
いけんじゃない、あの特殊メイクとかで作るような型みたいなやつをさ、
型取りが一回発生する、もしかして足の、
あ、なんすか、足入れてどうなんだろう、まだよく分かってないけど
え、脱げなくなる、足入れて、もしかして、
あれ本当だ、うまくやらないと
固まっちゃいけないんですよね多分。
どうなんだろう、
どうなんなきゃいけないの、シューゲルのあり方っていうのは。
な、大きいサイズの靴があって、そこに足が入って、
うん、
それがフィットするんでしょ、
する。
でも固まっちゃダメよね脱げなくなるし、あれ
ダメかな、
うん、これダメなの、
これもしかして、靴流通センターとかナイキとかあのアディダスがもう靴業界のみんな通った、ここ一回もう通った、あの寒天とか一回 ナイキの中に流し込んだ、足突っ込んで、あー違うわーってやってる、うん、もしかして。
もうやってるこれって。
あ、やってんだ。
いやいやいやってなってるこれって。
あー、やってんだ。
でもニーズあるよ。
ある。
ニーズある。
なんか、失敗したけど、またチャレンジしてほしいですよね。なんか、長靴にゲルを入れて、うん、あの、プレゼンしにこう、なんかそれこそあの、アディダスの社長室に、これ買ってほしいんですって言って、びちょびちょの、なんかゲル巻き散らしながら社長室に入って、追い出されたやつが多分、いるんですけど、なんか、それを。
いるけど、あいつにはね、また、うん。
何度でも、社長室の床を汚してほしい、
うん。
うん。
そう。やっぱこういう声あるから。
ね、本当に。
あれ、年内最後の話ってこれでよかったですか？
これでいいの？年内。なんかさ、振り返りとかしなくていいんですか？なんか。
確かに。
まあね。まあ十分な時間は取ったと思いますよ。意外と靴と試着に対するあの、恨みつらみが出てきましたから。うん、
そう。だから体ってシンプルだから、
うん、
そのシンプルな体を守るための靴が、なんか、バリエーション多すぎっていうことが言いたかったんですよね、多分。
わー。40秒で語れたんだ。すごい。
うん。うん、全然これ現代文だったらもう すぐ要約できちゃいますよ、この問題。
なんかね、あの、曲がりなりにもライターっていうことをやってる我々なので、すっきりとした文章って書けなきゃいけないんですよねっていう。
そうですね、端的にね、
端的
に話せないとダメなんですけど、
難しいですね。うん、
難しい。まあ、来年はもうちょっと端的に話せますかね。
そうですね、今年の自分たちに任せるっていうのはやめましょう、それは。
うん、
うん、
いや、振り返りも端的に話すのも、うん、来年の僕たちが何とかしてくれるってことで。
そうですね、1年の振り返りを、来年やるってことでいいんじゃないでしょうか。
あ、去年こんな話したねっていうのをね。
いいんでしょ、別にいいんでしょ、ダメなの。
いい
1年の振り返りって年内中にやんなきゃいけないの、本当に。ないですよね、
うん、
そんなルールない、そんなルールないっす、ないっす、
ない、
うん、
ゆっくりやればいいんだから。そう、年末って忙しいから、
そう、
来年考えましょう、それは
やりましょう、
うん、
別にカレンダーってどこも平均的だからね。
そう、そうそうそうそう、
どの日もみんな一緒。
年末だから無理してなんか、そう、なんかね、年内にやらなきゃみたいな感じがやっぱこう積み重なってね、年末を忙しくしちゃってるわけですから。
全く。
本当。
ん？
いいのよ、そんなことない。大丈夫だから。
大丈夫。
みんなも大丈夫だからね。
うん。うん、
来年に持ち越したっていいんだから。
そう。あの、年末年始に押しつぶされないで。
そう、
そう、
関係ないから大丈夫、
大丈夫ね。そんなことで、うん、体がストレス臭でまみれてほしくないんです、我々は。
本当よ、本当、
本当、本当、そう、
よくない、本当。なのでね、のんびりね、行きましょうということで、まあこんな感じかな、
こんな感じでしょう。いや、
はい、
今年最後もいい回になりましたね。
うん、すごくいい感じ。靴に対して怒っただけだけど。まあいいでしょ。
いいでしょ。
はい。では、来年のフラコトもお楽しみに。
お楽しみに。じゃあねー。
じゃあねー。